カによる福音書を皆さんと一緒にこの礼拝で読み始めて、今日で4回目のメッセージということになりますが、今週はルカによる福音書の第1章の26から38節を読みます。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。ここに記されているエピソードは、いわゆる受胎告知とね、昔から言われているその物語ですよね。乙女マリアのもとに天使ガブリエルが突然現れてですね、救い主キリストをあなたは宿すようになるということを告げたという、そのエピソードですよね。クリスマスの時には、必ず読まれる箇所の一箇所じゃないかと思うんですが、クリスチャンであればそういう意味で誰もがよく知っている出来事であるんですが、この箇所にはいくつか印象深い言葉が、出てきます。その一つ、それは一番最後の37節のところで天使がね、マリアに言った言葉です。神にできないことは何一つない。皆さんどうですか。この言葉を聞いて、あるいは読んでね、耳にしてね、クリスチャンとしては励まされるなってね、思いをいただく人が多いんじゃないかなっていう気がしますよね。素直に受け止めれば信仰の励ましとなる言葉なんですが、しかし落ち着いて考えてみれば、神にできないことは何一つない。当然ですよね。何一つ不可能がないからこそ神なんです。そうですね。そういう意味では当たり前のことが言われてるんですが、この当たり前の言葉を聞いて励まされるっていうのは、やっぱりどこかで私たちは心のどこかでね、気持ちが萎えていたり、弱っていたり、あるいは、くじけていたり、そういう部分があるからこそ励まされるっていうことなんじゃないかなっていう気がしますね。そういう意味ではこの言葉、神にできないことは何一つないというのは、私たちの信仰が問われる言葉でもあると考えてもいいかもしれませんね。実はこの言葉、神にできないことは何一つないっていうこの一文を原文のギリシャ語で見てみますと、日本語には訳されていない言葉があるんです。その原文でこの部分を直訳すると、ちょっと日本語としては変ですけど、こういうふうに原文では書いてあるんですね。神においてはその語られたすべての言葉が不可能ということにはならない。もう一度言います。神においてはその語られたすべての言葉が不可能ということにはならない。つまり神様がお語りになった言葉、それは必ず実現する。言葉、神様が語られた言葉っていうのが入ってるんですね。それは必ず実現するってことです。天使はそう言ってるんですね。具体的には何かといえばね、マリアに向かって、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさいっていうね、そういう命じて、そしてその子は、偉大な救い主になるという約束があるわけですが、その約束の言葉、それは決して行き詰まってしまったり不可能になってしまうようなことはないのだ、そのことを信じなさいと天使はマリアに語ったってことですね。そしてマリアはその時最終的にどう答えたかというと、一番最後の38節ですね。マリアは答えた。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますようにと答えた。 お言葉通りってマリアが言って、ここは言葉が入ってるんですね。それはなぜお言葉通りって言ったかって言ったら、天使がもう言った言葉の中に神の語られたその言葉って言葉が入ってたから、それを受けてそのお言葉通り私の身になりますようにって答えてるんですね。あなたが今言われた言葉の中に、あなたが今言われたその言葉が私において真実に起こりますように、その言葉の通りのことが私に起こりますようにというふうにマリアは今ここで天使に答えたってことですね。信仰はいいですか、キリスト教の信仰、クリスチャンの信仰、私たちの信仰は神の言葉を聞くことから始まるんです。聖書の御言葉と神様の祈りを通して神の言葉、神の声を聞くことによって信仰が湧き上がるんです。信仰って一言言ってしまうと何でもかんでも信じればいいみたいなね、そうじゃないんです。何でもかんでも信じればいいっていうのは聖書の信仰じゃない。聖書の信仰は神の言葉がまずあって、それが私たちに呼びかけられて、その言葉を信ずる、その言葉に約束された内容を信ずるっていうことですよね。そこに信仰が湧き起こるわけですよね。それが信仰だ。ある神学者が、そういう意味でこの御言葉、ここでね言われている御言葉はとても大事だってことを言っていましたけども、そういう神の言葉を聞くことによって起こる信仰っていうものを私たちが忘れていると、クリスチャンであっても非常にこう何て言うか恣意的なと言ったらいいのかな、まあ自己流の信仰に陥ってしまう、そういうことが結構多いんですね。この御言葉があって初めて私たちは正しく神を知り、また神の約束、神のご計画を知ることができるわけで、そういう意味では御言葉に真剣に向き合わない限り、私たちの信仰っていうのは何でもかんでも信じてしまう、自分の思うように信じてしまう、自己流の信仰に陥ってしまう危険がある。そうならないためにも私たちは本当に真剣に神様に向き合う必要がある。こうして礼拝でね、御言葉を聞くこともそうですし、日々皆さんが聖書を開いて読むこともそうですし、そういう熱心な御言葉の学びというものがあって初めて私たちは正しい信仰を得ることができるっていうことなんですね。ここで天使ガブリエルの言葉はマリアへの招きの言葉だということも言えるんじゃないかと思いますね。神様が天使を通してご計画をマリアに打ち明けたわけです。全てをその打ち明けた上で、どうだ、お前もこの話に乗ってくれないだろうか、ね、私は間違いなくそれを実現するぞとマリアに呼びかけている、そこでマリアは言うんですね。私は主のはしためです、主のしもべです、主に従うものです。神がなされた決断に、神がお立てられるご計画に、私は一人のしもべとしてそれに加わり、そこに行きたいと願います。それがこのマリアの答えの意味だということですね。こうしてマリアは決意して、この神のご計画の中に自ら踏み入れられていったわけですね。ある人はこのマリアの言葉こそがこのエピソードにおける鍵となる部分であって、その頂点であるとも言ってますね。ではどういうことかといえば、具体的にはこのマリアの言葉と決断から私たちは学ぶことがたくさんあるということですね。じゃあ一体それはどういうことなんだろうか。このマリアがこの場で行った決断、決意ということから私たちは一体何を学ぶことができるだろうか。3つほど考えていきたいんですが、その第一のことは、ここでマリアは自分を主のはしためと呼んでますよね。主のはしため、使徒パウロは皆さん覚えてますか。手紙の中で自分自身を呼ぶときに、いろんな呼び方したんですけど、自分はキリストイエスのしもべだっていう言い方をパウロはよくしましたね。そう言い続けた、言い続けながら生きたと言ってもいいかもしれない。これね、はしためっていう言葉と主のしもべって訳されている言葉、これ同じ言葉で、男性系と女性系ってあります。その違いだけで、同じことなんですね。つまり主のはしためというのはパウロが言った主のしもべということであって、神様のご計画にはですね、こういう主のしもべ、主のはしためたちの存在と働きが必要とされるということなんですね。神の約束、神のご計画は、神のしもべたち、はしためたちがあなたのご計画の通りに私たちを用いてください、生かしてください、私たちにおいて御心を実現 してくださいと願い、祈り、そしてそのことに身を引き、そのことを 身に引き受けることによって初めて 神のご計画は実現されるっていうことですよね。神様は勝手にご自分で全てをやってしまう、できるでしょうけど、そういうお方じゃないんです。私たちを用いられるってことです。その私たちというのはまさに主のはしためです、主のしもべですと自らを呼ぶことのできる、そういう意識、そういう決意を持って主に従うことのできる、そのしもべたちですよね。そのしもべたちを用いることによって神はご計画を実現されようとしている。裏を返せば、そういうしもべたちの手伝いがなければ神のご計画は実現しないと言っても決して過言ではない。神に不可能はありませんが、神のご計画はそういう計画なんだということですね。神様は私たちを大いに用いようとされる。この時マリアはお言葉通り好みになりますようにと言ったわけですね。マリアを支えていたのは自分の願い通りに生きるというそういう信念ではなかったということです。ここはとても大事なことですね。あのマザー・テレサという人がね、あるビデオの中で語っていましたが、マザー・テレサのお母さん熱心なあの信仰の熱い方だったようで、家族でいつも一緒に祈っていたということを幼い頃のあの思い出で語っていたのを覚えてますけれども、その中でお母さんはいつもあなたがどうなりたいかということじゃなくて、神様が何を願っていらっしゃるかということをいつも第一に考えなさいと。神様があなたに何を望んでいらっしゃるか、それを第一に求めていきなさいということを小さい時から教えていたということをマザー・テレサ自身が語ってましたね。マリアはまさに神様あなたのお言葉通り好みになりますようにと言った。先週のメッセージ、皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね。祭司であったあのザカリアのところに、神様が突然現れてね、で介入してきたってやりましたよね。それはある意味で邪魔されたっていう感覚もあると、自分が予定していた通りにことは運ばなかったってやりましたよね。でも神様ってそうやって私たちの生活の中に、人生の中に介入されるんです。マリアの人生の中にも生活の中にも神様が再介入したんですね。そしてその時にマリアの答えは、あなたのお言葉通りに好みになりますようにということだった。もう自分の思う通りにはいかなくなるということをマリアは覚悟してこの言葉を述べてるんですよね。マリアには言い名付けのヨセフっていう人がいたわけです。で婚約中ってことですから、ね、当然ですけど結婚したらこうしたい愛したいってね、自分いろんな夢を持ってたって違いないですよね、ああしてもらおうこうしてもらおうというね願いをもしかしたらヨセフにも語ってたかもしれませんね、でもその時にそうはいかないって神様の言葉が入り込んできたわけですよ。突然まだ結婚していないのに神の子を宿す、大変なことですよね。それが発覚した時にどう思われるかってことから始まって、世間がどう見るかってこともあるし、とにかく自分の願ってる通りにはいかないっていうことがここで告げられてしまったわけです。その時マリアはあなたのお言葉通りに好みになりますようにと受け止めた。これはなぜ突然なんていうかな、突然やってきて突然そうできるかって難しいことですよね。それは御言葉を聞き入れ、その神の言葉が自分において実現しますようにという祈りがあったからこそ、そこにこの決断が生まれたと言っていいと思うんですね。普段から私たちの生活の中にこういう意味での祈り、こういう決断が起こらない限り信仰は決して成長しません。要するに自分中心の信仰なんですね。何かをこう信仰を持つことで何かを得よう、何かが得られる、自分の願いが実現するって神様の御心よりも自分の願いが、自分の夢が実現する、それを優先させていくとしたら、それはまあ俗に言う、ご利益主義と全く同じになってしまう。そうですね。そういう意味では神よ、あなたのお言葉通り好みになりますようにというこの祈りとこの決断がない限り、聖書の教える信仰という意味では決して成長することはありませんし、神のご計画、神の御業が私たちの人生に表されるということも期待できないということです。非常に厳しいことですが、ここがはっきりしていかない限り、私たちは決して変えられようがないということを決して忘れてはならないんだと思うんですね。 最近読んでいたある本の中で一人の牧師が、まあ、今日の日本の教会で、まあ、教会学校っていうのが開かれてますけど、まあ、グレッシャベルの小さい流れもありますけどね、その教会学校に来る生徒が、まあ、だんだんこう何十年かの間でどんどん少なくなってるんですね、子供たちがね。そういう現実を取り上げていました。特に中学生や高校生になると学年が上がるごとに人数が減っていくと、1年生のうちはまだ結構多いんですが、2年になるとちょっと減って、3年になるとさらに減ってしまう。何が原因かってすごく分かりますよね。受験ですよね。受験戦争があると。そのためには教会なんか行ってられない、礼拝なんかしてられない。そういうところでだんだん子どもたちが少なくなっていってしまってきている、まあ、そういう現実を私たちは見つめなきゃいけない。そういう現実の中にどうやって私たち大人は、あるいは親は子どもたちにね、神に聞き従うことだ、ことこそ大事なんだ、それを第一にして求めていくことが人にとって大事なんだってことをどうやって教えていったらいいだろうか。私たちの信仰が、教会の信仰が、大人の信仰が、そして親の信仰が問われてるってことですね。親の信仰がそこで切り替わってない限り子供がそうなるはずもない、まあ、確かに言えることでしょうね。そういう意味ではその時答えとなるのは私たち自身がイエス・キリストの弟子として力強く生きているということです。主の弟子であることに徹することがどんなに人間を健やかにする道なのかということについて、私たちが本当にそのことを確信持って生きているということ、無理やりそうするってことじゃないです。本当にその通りだ、アーメンって自分で言うことのできる、そういう信仰をしっかり身につけて、私たち自身が健やかに信仰に生きてるかどうかってことですよね、うん、そうやって自分の身をもってあるべき姿を示しうるかどうかということが問われているんだと、この牧師は言っていますね。確かにそうなんだろうなと思います。私たち自身の生き方がそこにかかっている。子供たちに向かって、いや子供たちだけじゃないですね、周りの、私たちの周りの人々、大人も含めて周りの人々、全ての人々に向かって、まず第一に主に従い、主の弟子になることを学びなさい。そこに人間、神に作られた人間にとっての本当の姿があり、本当のいるべき場所があり、歩むべき道があるんですってね、本当に健やかに伸びやかに生きるその道がここにあるんですと確信を持って言うことのできる、そういう大人でありたいと思いますし、そういう親でありたいというふうに思いますね。この箇所から第2に学びたいことは、ここでマリアがした決断、改めてこの決断したんですが、この決断に目を留めたい。決断っていうのはある意味で言えば私たちの人生に常につきまとっていることですね。人生って決断の連続だと言っていいかもしれませんね。どの学校に入るか、どういう職業に就くか、どういう人と結婚するか、まあこういうことはみんなそれぞれ人生の分かれ道として重要な決断ですよね、うん、とても大事なことですよね。また毎日の生活においても決断しなきゃならないことっていっぱいありますね。どこに、何時にどうやって行くかとかですね、そういうことも含めて、細かなことも含めてたくさん決断しなきゃならないことがある。職場においても責任ある立場になればなるほど、やっぱり何かを決めなきゃいけない、自分で決断しなきゃいけなくなるわけですね。しかし多くの人はもう気づいてますが、決断するって怖いんですよね、うん、そのためにこう躊躇してしまうことがいっぱいある。先延ばしにしてしまうことがいっぱいある。そうやっていくうちにだんだん結局自分で決められなくなってしまう、まあ、そういう中からもしかしたら引きこもりとか、あるいはニートっていうね、呼ばれるね、しばらく前から言われるようになってましたが、そういうものが、現象が起こってくる背景には、決断すべきことを決断しないで先延ばしにしてしまっている、その恐怖っていうものにつかまれてしまったという現実があるような気がしますよね。自分で決められない、結局周りの雰囲気とか親の意見とか周りのその意見に振り回されて自分の人生を生きることができなくなってしまう。こういうことは実は信仰の歩みにおいても起こりうるわけで、信仰っていうのはある意味では決断なんですね。神の御心を選ぶか、自分の思い、あるいは世間の意見を選ぶか、そういうことが常に問われてくるんですね。 さまざまな決断において、その一つ一つの場面において、私たちは実は神を本当に信じている人間であるかが問われるんです。小さな行動からそうなんです。そもそも礼拝にこうやって参加するかどうかってこともそうですよね。クリスチャンである人が礼拝に参加しない、あるいは参加しても、なんか本当に本当の意味で神に向き合ってない、そういう姿を見た人がどう思うかって、あ、こんなもんかって思うんですよね。で、教会のそういう礼拝の質っていうのは、まあ、レベルってね、低い方にすぐに向いてしまう。人間って大体そうですね。低い方が楽ですから。基準を満たしていない人を見かけると、ああ、あれでいいんだっていつの間にか思って、みんなそうなってしまうってことがありますよね。それは本当に神様のそのご栄光を傷つけることにもなるんだろうなと思います。みんなが緊張してこうしてろって、そういう意味じゃないんですが、本当に心から喜びを持って神に感謝し賛美し、また本当に辛い時にも悲しい時にも神様に信頼しているからこそあなたに助けてくださいってね、本当に真剣な思いでここに集ってくる、それが礼拝ですよね。そういう中で真剣なその思いがここに向けられていくときに、思いっていうのは見えませんが、間違いなく雰囲気として現れるんです。教会の中に溢れるんです。その満ち溢れる中に神の臨在が表されていく。その時に私たちは神に出会うということができるんですよね。ああ、こんなちっちゃな群れの中にも、この礼拝の中にも神がおられるって、皆さん信仰を持つっていうことはそういうことなんですよね。マリアはそういう意味では実に見事な決断をしたわけです。私たちが見習うべき信仰者としての先輩ですよね。ただこの受胎告知を受けた時に、マリアって何歳ぐらいだったか皆さん想像できますか？マリアって何歳ぐらいだったか、なんかマリア様っていう感覚で見ると、どうもこう大人のね、無名麗しいね、なんかもうちゃんと世の中もよく分かってるような、成熟した成人の女性をこう浮かべちゃうじゃないですか、マリア様っていうと。でもこの受胎告知を受けた時のマリアは、まあ、正確には分かんないんですけど、でも多くの、人の推測ではかなり若かったに違いないと、少なくとも10代であったことは間違いないと、14、5歳だったかもしれない。そういう意味では世間何も分からない小娘、田舎娘だったわけですよね。婚約、幼いうちから言い名付けとしての婚約が決まっていました。まあ多分年はだいぶ上だったんじゃないかと、ヨセフはね。で、その大人でもあり男性でもあるそのヨセフの、まあ、に信頼して全てを、まあ、なんかな、ヨセフの言うままに従っていけばいいって、そういうことぐらいしか考えていなかった娘さんだったかもしれないんですね。多分そうなんだろうと思いますね。しかしそのところに神が現れた。そして何と言ったかって言ったら、あなたは神の子キリストを宿すんだって。これはもう本当に驚くべきことですよね。とんでもないことですよね。さすがに世間知らずの小娘でもそんなことが起こったらどう思われるかってことは分かったはずですよね。もし皆さんがマリアの立場だったら、多分多くの人は10人中10人がみんなね、そんなの嫌ですと思うかもしれませんね思っても不思議はないようなことなんですよね。そんな馬鹿げたこと、そんな恐ろしいことがあってほしくありませんって、そんな私が願ってませんって、幸せな結婚を願ってるわけで、そんな結婚生活は願ってませんって思っても仕方のないようなことだったんですが、しかしマリアはそこで実に自由に従順に決断した。そしてそのマリアの決断にある意味では人類全体の救いがかかっていたということですよね。一人のまだ二十歳にも満たない小さな少女の決断に人の救いというのがかかっていたって、これは本当にすごいことなんだろうと思いますね。天使はここでマリアに向かって、おめでとう、恵まれた方って呼びかけてますね。この恵まれた方っていう言葉は、すでに恵みを受けたものよっていう、すでに恵みを受けたものよという意味の言葉なんですね。ある人はこの言葉は神様がマリアをすでに選んでいること、マリアの決断に先立って実は神様の方で先に彼、マリアを選んだ、決断したってね、そういうことがあったことを示す言葉だというふうに、つまり神様が先んじてるんです。 今ここで決断ということを言ってますが、でもまず神様が選んでくださって、私たちに呼びかけてくださって、神様が先んじて行動を取ってくださっている、その神の呼びかけ、語りかけに心を向け、耳を傾けて、その神様の御心に信頼して、それを選ぶ、それが人間にとっての決断なんですね。いいですか。それが聖書でいうところの正しい信仰における決断ということになりますよね。そしてその次に、実はおめでとうっていう挨拶が続くんです。あの言語で言うと、日本語だとおめでとうが先ですけど、その次におめでとうという挨拶が続く。これは直訳すると、実は喜びなさいって言葉なんですね。って思いますね、皆さん。なんでそんなことを喜べるんですかってね、言いたくなるようなことを、これ天使は告げたんですけど、喜びなさい、おめでとうって言ってるんですよね。なぜか、それは分かりますね。その次の言葉、それは主があなたと共におられるから。これからあなたの人生に起こることは、確かに人間的に見れば大変なことかもしれない、ね、確かに、夫になるヨセフだってそのことで思い悩んだしね、周りの人たちも家族もいろいろこう考えたと思うんですが、でも神様からのお告げがあったんだってことを信じて、その子を宿して、そして産んで育てていったわけですよね、うん、しかしその人生はそういう意味では大変な人生なんですが、しかし天使はおめでとう、喜びなさい、なぜか主があなたと共におられるんだ。主が共にいてくださるということが分かれば、どんな苦しみであろうと、どんな困難に襲われていても、それを乗り越える知恵と力と平安と希望を持つことができる。これはいつも何度もここで言っていることですが、私たちは起こっている目に見える出来事によって右往左往するわけです。 あんなことが起こった、困った、ね、あんな人がいる、嫌になったとかね、その人のせいにしたり物事のせいにするわけですよね。確かにそれはその通り、それを見ていれば、そこしか見ていなければ困ってしまうんです。私たちにそれを解決する知恵も力もないですからね。でも私たちはそこに信仰が働いていないってことを忘れちゃならないんです。そのものが確かに起こってますが、私たちががっかりするのはそのもののせいじゃないんです。神様をそこに見ていない、神が共におられるってことがはっきりつかめていないからこそ、私たちはがっかりきてるんです。もしその出来事の中にひれ伏してへり下って、主の前に静まって、本当に必死に祈る中で、ああ神が共におられ、このこともご存知であり、神のご計画が今なってるってことが心ではっきり分かれば、平安が訪れるんですよね。あのがっかり来る思いからは解放されるんですよね。いや、むしろ希望が湧き上がってくる、期待が湧き上がってくるということだってたくさんありますよね。あるいは知恵が与えられることもあるでしょうね。確信が与えられるということもあるでしょうね。だから事の一番本質は、神が共におられるということをきちっと私たちが掴んでいるかどうかってこと。そのために私たちは祈るし、そのために私たちは御言葉を読むし、また暗唱しようとするし、こうして礼拝するんですよね。仲間と共に生きるんですよね。一人じゃ弱いですから、共に本当に祈り合って、学び合って、証しし合ってね、励まし合っていく中で、神が共におられるってことを確信していくこと、それが信仰なんです。信仰を持つってことは、神が共にいてくださるということがよくわかるってことなんです。そしてその神が共にいてくださるということがよくわかるということは、実は私たちが毎日常にこう迫られてくるいろんな決断の場面において、まさにその神が共におられるってことを分かる必要があるんです。いろんな困ったことが起こる、だから主の前にひれ伏し祈って、その祈りの中で神が共におられるということを掴んでいく必要がある。だから祈りって本当に真剣にならざるを得ないんですよね。必死にならざるを得ないんです。必死な祈りができてないとすれば、神の共にいてくださるってことも掴めてないってことですよね。だからいつもがっかり来てるんです。クリスチャンであっても、クリスチャンじゃないとは言いません。信仰はあるかもしれませんが、イエス様を信ずる思いはあるかもしれませんが、今目の前に主が共におられるっていう信仰がないんですよね。この出来事の中にも主は共におられるんだっていう、その確信が持てない。その時私はクリスチャンであってもがっかり来てしまう。でもそういうことがないために、本当に確信を得るために、私は主の御言葉に常に心を向けていく必要がある。さっきも言いました、 神の言葉があって初めて信仰が始まるんです。この神の言葉抜きに信仰はありえないわけで、それはさっきも言いましたね、それは自己流の何でもかんでも信じてしまうっていうね、自己流の信仰であって、聖書の言う信仰はそういう形では成り立ってこないし成長していかないんですね。だからこそ私たちはこうして日曜日ごとに集まってこうやって御言葉を学ぶし、コイノニアで集まってさらに学ぶし、自分でも聖書を読むし、いろんな機会を通して御言葉を学ぶ。それはこの御言葉にこそ本当の知恵があり力があり解決があるって私たちは信頼しているので、これを主体求めるんですよね。蜂蜜のように小さい子供がね蜜を求めるかのように、私たちもこの甘い蜜であるかのように御言葉を本当に主体求めて、ここに期待して学び祈り求めていくときに、神が共におられるという確信を実感をいただくことができる。そして私たちは力づけられていくっていうことですね。あるこれ古い牧師ですけど、一人の牧師が聖書はキリスト者にとっての刀だと、それはちょうど武士の刀に等しいと、武士にとって刀って命より大事ってよく言うじゃないですか。で常に武士はその刀を身につけてるわけですよね。しかし御言葉と武士の刀の一つの大きな違いはどこにあるかというと、刀っていうのは実際にはそうやたらには抜かないわけです。これもともと人を殺す武器ですからね。でも御言葉剣としての御言葉は毎日抜く必要があるわけで、そうですよね、毎日まあ手入れするようなものかもしれません。毎日その御言葉を抜いて、そして、使う必要がある。そこに大きな違いがありますが、いずれにしても常に武士がその刀を大事にしたように、私たちも御言葉を身につけていく必要がある。暗唱聖句もそうですし、個人的に読むこともそうですし、とにかくこういう礼拝に来て、御言葉を学ぶこともあらゆる機会を通して、私たちは御言葉に心を向けていくこと、御言葉に耳を傾けながら、その御言葉の光の中で初めて信仰の決断をしていくことができる。自分で勝手に選びなさいじゃないんですね。御言葉が先行してるんです。その御言葉から学び導かれて正しい決断をしっかりしていくこと、そのことを通して神の技が私たちの人生に起こされていくっていうこと。最後に3つ目、マリアが決断からここに学びたいことっていうことですけど、考えてみればここで記されているマリアに起こった出来事っていうのは直接的に私たちと関係があるかっつったら特殊な出来事ですよね。マリアの元に天使が現れて神の子を心じゃお腹に宿したってね、これマリアに起こった出来事であって、私たちの人生にはこんなこと絶対起こらないわけで、そういう意味ではなんでここから何を学ぶことができるかっていうね、疑問を持つ人もいてもおかしくないんですが、まあ、しかしマリアに起こった出来事は、それは神の子がこの地上の人間となられたっていうことである。ここに大事な意味があるんですね。神の子っていうのははるか高いところにいらっしゃるわけです。そうですよね、神の栄光の中に永遠におられた方、そのキリストが栄光を捨てて地に降りてきてくださった。その降りた場所が一人のその田舎の少女のお腹の中だったわけですね、最初にね、うん、そういう形で降りてきてくださった。つまりマリアに語られた約束されたことっていうのは、ごくごく日常のその一人の結婚約中の女性の中にお腹に宿るというね、その神の子が宿るという、そういうことなんですね。で考えてみれば、女性が妊娠して子供を産むってことはこれ普通のことですよね。まあもちろんまだ婚約中で結婚していないのに子供を宿すってことはこれは異常なことですけど、しかしそれを抜きにすれば、旗から見れば見えるところは一人の女性が子供を宿して、出産したって話なんですよね。そういう意味では日常いっぱいある中の出産の一つなんです。でもその一つには大事な意味、つまりこの全人類を救うための救い主がキリストが生まれたんだって意味があった。でもそれは目で見ては何もわからないわけじゃないですか。特別何かね、キラキラ輝いて光り輝くね、かぐや姫じゃないですけどね、そういう形で生まれたわけじゃないわけですよ。ごくごく普通のその出産の一つだったんですね。しかしそこには神の子キリストが生まれたという意味があった。神の技っていうのはこういうふうに私たちの日常の中に起こされると。神の技ってことを考えればとんでもない奇跡が起こるんですが、 しかし実はその奇跡は私たちの日常の中に神様が深く食い込むことによって起こしてくださる、そういう技なんだっていうことですね。一人の人はこのマリアの受胎告知っていう出来事はもう神様の救いの本番が始まったってことを示しているって言ってますね。序幕とかあるいは準備段階ってことじゃなくて神様の救いの本番が始まってる、事実神の子がイエスと呼ばれるべき子供として一人の娘のお腹の中に宿った、ね、もうそこからもう救いの御業が本番が始まってしまってるんだっていうことですね。それほど確かに私たちの具体的な日常の中に神は食い込んでこられて、そして御業を、神の技を起こしてくださるお方だ。この両面を私たちは学ぶ必要があるっていうことなんですね。つまり神の技は私たちの日常の中に起こされる。皆さんの毎日です。学校に通ったり職場に通ったり家族で何食事をしたりどっかに行ったりとかね、あるいは喧嘩したりってことも含めてね、そういう現実の日常の中に神は来てくださって食い込んでくださって介入してくださって神の技を行おうとしていらっしゃる、そういう意識をはっきり私たちは持っておく必要がある。天使はこの時マリアにこう言いました。その子は偉大な人になり意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。すごいことが起こるんですが、見た目は一人の男の子が生まれてきたというだけなんですね。でもそこにはこのような神のご計画があって、その支配は終わることがない、終わることのない神の支配が今このイエスと呼ばれる一人の小さな緑子の中に始まったってことですね。そしてそこからキリスト教は始まっていったわけで、そしてそれはやがて2000年経って今も世界中に広がり続けているわけで、私もその流れの中でキリストに出会い、キリストによって救いを得て、こうして神を礼拝するものとなっているっていうことですね。皆さん、終わりのない神の支配が始まっているっていう確信を私たちは本当の意味で信じているだろうか、確信しているだろうか。一人の神学者がクリスチャンの信仰がどんなに確かなものであるかということを言い表してね、こういう言葉を語ったんですね。ちょっと古い言葉で堅苦しい言葉で、なんかあれなんですけど、大盤石上の金縛り盤石っていうじゃないですか、大盤石上の金縛り。金縛りって言うとなんかね、こう何も動けなくなってしまうような状況ですけど、とにかくクリスチャンの信仰っていうのはいかに確かなことかっていうことを表現すること、大盤石上の金縛り。なぜこんなことを言ったかっていうと、その人は教会の集会に行くとね、礼拝でも祈り会でもそうだけど、とにかく暗いと日本の教会は暗いと、明るくないと、みんななんとなくイジイジイジしていて確信を持っててない。それは自分で信仰を持たなきゃいけない、自分で何とかしなきゃいけない、そのくせ自分は弱いのだという思いから抜け出ることができないからだ、そうなってしまうんだってこの人言ってるんですね。皆さんどうでしょうかね。自分で何とかしなきゃいけない、だけどこんな弱い自分は何もできないっていう、そういう悪いサイクルの中にねはまり込んでるってことですよね。だからみんな暗い顔をしてじーっとうつむいているだけになる。しかしこの人が言うには、私たちの信仰っていうのはもともとそんなものじゃないんだと、大盤石上の金縛りなんだってここで言うんですね。大きな岩の上にしっかり立って、しかも強い針金で縛り付けられているような確かな道を私たちは歩んでるんだとそれがどうやって確かなんだろうかって思う人もいいかもしれませんが、この確かさは変わりがないのだから、どうしてもっと明るい顔をしていないんだろうか、無理やりしようって意味じゃないんですよ。それが本当に分かると明るくなるってことですよね。ああこんなことをうじうじ考えてたけど、心配する必要も悩む必要もなかったんだ、だってキリストがね全てを成し遂げてくださったんだから、私たちは何一つ恐れる必要はないんだ、弱いものだけど弱いからこそ来てくださって、ね、尊い命を捧げることまでしてくださった、私たちは確かに大盤石上の金縛りの中に置かれているんだっていうことに気づくときに、私たちは生き生きと力強く歩み始めていくことができる。まあ こう語ったこの神学者は太平洋戦争中に亡くなった人なんですけど、この人自身も病弱の中を信仰の道を戦った人。あの戦争中っていうのは自分がクリスチャンだってことを明らかにするだけでも迫害を受けたわけで、でも 彼はもちろんそのことを明確にして信仰のその生涯を生き抜いた人なんですよね。私たちもそういう意味では大盤石の上に立っていきたいと思いますし、そこで神様にしっかりこう金縛りのようにね、こう盤石な岩の上にしっかりとこう縛られている、守られているということをですね、確信していきたいなというふうに思いますね。たとえ何が起ころうとも神のご計画は変わることはありません。この受胎告知から始まった小さな幼子の物語は世の終わりまで揺らぐことなく続く、救いの完成に至るまでそれは続くんだ、ね、その最初の1ページから乙女マリアの決断を持って神様は救いの実行に移られた。私たちもこの信仰のによってですね、マリアとなって生きることができる、ある意味で、ね、つまり神の言葉を聞き、その神の言葉に対する決断を持って応答していくときに、私たちも神に用いられる器としてですね、神様の素晴らしい御業をこの地にもたらす器として生きていくことができる。そういう意味で私たちはこのマリアから学びたいというふうに思いますね。一言お願いしたいと思います。